はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストは、ファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する編集部の林です。
はい、編集部磯君です。
でですね、今日は、ゲスト、特別ゲストとして、ファッションディレクタースタイリストの、山口聡太さんに来ていただいてます。山口さん、自己紹介お願いします。
ファッションディレクターの山口です。今日はあの呼んでいただいて非常に光栄に思ってます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。言わせた感があります。ね、ありがとうございます。
まあ、今日ね、山口聡太さんに来ていただいた理由は、あの後々詳細はあのお話しいただくんですけど、ファッションフォームズというね、イベントが、はい、11月16日土曜日につくばでやるんですよね。その話後でいろいろお伺いしたいと思ってますが、うん、その前に山口さんとはどんな人なのかというところから話をできたらなと思っております。
はい、
山口さんはあれですか、何年何月生まれ、どこ出身なんですか？
1982年8月生まれ。
じゃあ生まれ、
はい、で愛知県の、常滑市出身です。
そうなんですよね。
で、私1個違いだって知ったんですけど、で愛知出身だって知ったんですけど、8月生まれも一緒でした。
あ、本当ですか？僕も知ってましたけど8月生まれは知りません
で
した。
そうですよね。獅子座ですか？
そうです。
あ、ね、近しい気持ち、はい、すいません、いらんこと言いました。は
い、
は
い、で文化服装学院をそう優秀なね成績で、卒業されて、あ、なんか賞取ったんですよね。
なんかプロフィール読んでますよ。
いやいや、読んでなんだっけ、学院長賞。
そうですね、学院長賞という、
はい、で、はい、その後にスタイリストとして活動。
あ、そうですね、僕はもうどこかに就職するとか、はい、誰かの弟子になるとかっていう選択はせずに、はい、まあ、自分で名刺を作ってスタイリストと、いはい、まあ、あとお店もずっとやってきているので、お店も同時に立ち上げて。そう、はい、
同時なんだ。
ほぼ同時ですね。
え、見切り発信、
はい、見切り発信、
伝説のセレクトショップ見切り発信。
まだやってますけど。
まだやってますか？
伝説は終わったにしないで。どこにあるんですか？
今表参道にあります。もともとは下北で立ち上げたんですけど、はい、
一番最初は下北だったんですね。
そうです。
あ、でその後原宿に移って、今表参道。
表参道、はい、参道
で見切り発信、まあ、今その時から変わってないかもしれないですけど、結構その結構日本の結構若いブランドを、まあ、っていう感じですよね今だと。
そうですね、はい、基本的には、まあ、日本のインディペンデントっていう言葉を使ってるんですけど、うんうん、その自分たちが表現したいことを自分たちの責任で作っている方々と一緒に
やってるということですよね。はい、最近なんでハトラかな、このイベント、あれこれからだっけ、ハトラという。
あ、そうですね、ハトラちょうど今週、はい、
今週結構イベントもね、デザイナーさん呼んでイベントもよくやったりとか、あとゆとりの片石社長。
ああ、片石君、
はい、なんか前なんかインタビューすると、いや、あの見切り発信に影響されてとか、見切り発信大好きで。そうそう、見切り発信が大好きなんですよね。知ってました？
片石君知ってますよ。18とか、ああ、高校生の頃。
高校生から知ってるんですか？
はい、僕深くしたのはもうちょっと後ですけど、はい、お店を来てくれて、
お客さんだった
普通に。はい、最近も来てくれてましたけど、はい、
普通にお客さんなんですねっていう感じだったりっていうのが、まあ見切り発信で、はい、その後まあスタイリストとして活動して、でまあファッションディレクターのような活動もされるようになり、近年だと、やっぱね、東京オリンピックの開幕式、
開会式、
開会式か、
フィールドキャストですね、あの、
はい、
表彰式、
はいはい
はい、
の服もやったっていう感じですよね。
は
い、
メダルを授与するときに、なんかアシスタントみたいな感じでこうメダルをこうお盆の上に乗せて持ってたり、
あ、そうですね、はい、
するスタッフ映ってましたよね。
はい、
あとなんかボラン、あれ、それをやったってことですね。
そうですね、それが、まあ、基本的にはフィールドキャストなので、ボランティアの方々が含まれる、
はいはいはい、
着る
服、はいはい、
着物みたいなやつ。
あ、そうです、着物と、まあ、考え方としてはその着物の情緒性と洋服の機能性をこ うまく、まあ、合わせるような形でふさわしいものっていうコンセプトで作りました。はい、
なんかね、東京オリンピック大変だったじゃないですか、いろいろ。
そうですね、
もうね、で結局あれやって、でもなんていうのかな、すごい話題というか、あの、なんていうんだろう、だってすごい世界的なイベントじゃないですか、 あれやってなんかこうご自身のこうキャリアとかなんかあれに変わったりしました？影響なんていうんですかね、その仕事がより多く入るようになったとか。
いやー、あんまり、まあ、やっぱり逆風の方が
逆風の方
が
強かったので、うん、むしろちょっと予定してたものが結構飛んだのは、
あ、そうなんだ、
はい、覚えてますが、まあ、でも本当にいい経験をさせていただいたというか、う
ん、あと五輪はご家族が喜びそう。
そう、
ああ、
親とかね、はい、喜んだんじゃない？
うん、
親もそうでもいろんなことがありまして、あのちょっと出自とかもいろいろあの誤操作がありまして、フェイクニュースがとってもないことがあって、ちょっといろいろ、はい、まあでも家族も明るく、こんなこともあるよねみたいな感じだったので、
はい、いや大変だったね、
はい、いやいやいや、
あのね、まあそれは置いといて、実はね、山口さん、
はい、
俺一回仕事したことあって、
うん、
WWD と仕事ってしたことありました？
横山さん、なんかファッションページ作りましたよね、昔。
そうそう、
作
った
の、これ。あ、一緒に？
懐かしい。
いつの話ですか？
あれじゃん。
これ、あのね、2015年に。
今、手にしてんのは？
はい、今、あの WWD って言って、WWD マガジンっていうね、雑誌を、あの、季節ごとに出してたんですよ。うん、
年4回。
年4回。
うん、
で、テキスタイルと、こうなんかクリエイターとコラボレーションするっていう企画があって、それ俺が担当だったんだけど、その時にね、山口聡太大先生にちょっとお願いしますみたいな感じで、まして、まあ、はい、あ
のテキスタイルを
なんか持ってきて、それをこうじゃクリエイターに渡して、でこう全部お任せするっていうあのやつで、で中だとゆいまくんとか、
はいはい、
あれだったヨシロットンさん、アートディレクターヨシロットンさんとか、うんうん、あと誰だ、ちょっといろんな人とね、うん、やったんですよ。でこれね、結局最後になったんですけど、
うん、
最後が山口聡太さんだったんですよ。別に最後だったわけじゃないんですけど、
結果的に最後、WWDマガジンが最後ってこと？
そう、うん、まあ、この企画がね、
あ、この企画ね、
はい、うんうん、で小松清廉とか、うん、現小松マテーレの記事とか、エイガールズのこの前ね、
はいはいはいはい、
来ていただいた記事とか、朝日加瀬、縦編み、
すごい、小山さんこのマガジン、はい、すごい大事に取ってあったんですね。
いや、これ会社にあった、
うん、綺麗だもんね、
すごい綺麗、綺麗だなと思って、
これね、これでもね、あの、はい、
こうやって、
はいはい、
どんなものか説明し
よう。いや、これを、あのやったんですけど、
うん、
ど
うですか、横山さんは一緒に働いてみてどうでしたか？遠い記憶だと思う。
横山さん結構古いですよね、前職からですよね。
そうそう、あ、そうそう、山口さん知り合った日本選手分前職の時に、
うん、
俺まだ覚えてるんですけど、実は
僕も覚えてますよ。
何、ちょっと、
なんだっけ、
いや、なんかラフォーレで僕が、うん、あのファッションとコスプレを掛け算して、
はい、
ネオコス展
って、あ、ネオコス展
やらせていただいた時に、横山さんがなんか普通に取材というかプライベートに半分近かったと思うんですけど、
取材でですね。
プライベートじゃないの？
プライベートじゃ行かないですそう、その時に、うん、あの、ね、山口さんが一緒に女性のフォトグラファーとやったんですよね、あれ、
はい、
あの誰だっけ、
田口真
希、あ、そう、田口真希ちゃん、
うんうん、
でその田口真希ちゃんと蒼太くんが一緒にこう並んで写真撮ったんですけど、うん、それまだ撮ってあるんで、
お、
今度インスタに載せようと思って、
あの、そうしてください、
はい、すごい可愛い2人で、
うん、
はい、
だってそれこそまだ20代とかですよね、多分。
そうですね、本当にだからファッションディレクターっていう風に名乗る直前というか、
あ、そうなんです、
ね、むしろあの辺りの企画からこういう立ち振る舞いができるなってことに気づいて、
あれですよ、初期衝動にあふれまくっていた、いや今もあふれていると思いますが、
そうそう、まあ、うん、ね、でも僕も初めて知ったんですけど、山口さん結構ずっとフリーっていうか、なんかスタイリストってよく弟子入りしてとか師匠とかじゃないですか。でも山口さんってずっとなんていうの、それこそ本当にインディペンデントで活動してたんですよね。知らなかった。
そうですね、ずっと、まあ、自分の事務所は会社にしてますけど、はい、
あ、
それなんか弟子入りした方がいいかなとか思ったりはしなかったんですか？
あ、もちろんあの葛藤はありましたけど、僕の同世代のスタイリストだったの相澤美希とか、
うんうん、
高山恵里とか、
あ、はいはい、
まあ、そういった世代の子たちがなんて言うんでしょう、割と早い時期から活躍してたんで、
うんうんうん、
いろいろ思うことありましたけど、まあでも自分の道を行こうと思って。行こうと。
はい。だって結構その服借りる時でも、え誰みたいな、まあ、貸せないよみたいなこと結構多かったじゃないですか最初は。
そうですね。はい。
そういうまあ本当ね最初の駆け出しっていうのはそういうところかだと思うんですけど、
はい。
そういうことをやりながらちょっとずつ実績とか積んでっていう感じなんですかね。
そうですね。もう初めはなので。
仕事とかもなんあったんですかその
スタイリスト。全然最初はなかったですよ。なかったですけど、まあでもマガジンのお仕事をちょっとずついただけるようになって、その流れで WWD さんもこのページもそうですけど、何回か表紙も担当させていただいたりして、
いろんな雑誌のね。
はい。
主にそのとスタイリスト時代っていうのはどんな雑誌でスタイリングしてたの？ボーグとか。
まあそうですね。一回全部やってみようと思って、はい、なのでまあ。そうですね、あとはフィガロとか、はいはい、そういった割とハイエンドなものから、
はい、
もちろん総演とかそういうクリエイティブなものから、
はいはいはい、
でウィメンズだけじゃなくてメンズも一通りやってみようと思ったので、メンズノンノとかもやらせていただきましたし、
どういうふうに仕事をその当時はもらうというか仕事をゲットしていったんですか。
普通にブック作って
あ回って
回りました
出版社を、
はい、お電話して
見てくださいみたいな感じで、
は
い、
そうですね。もう何も分かんなかったんで業界のルール、
はい、はいはいはい、はい、そういうのちょっと やってでもいきなりだって見てもらってすぐ仕事もらえるってことはないじゃないですか。
そうですね、まあ、2,3 年ぐらいそれを続けて、まあ、同時進行的にやってたんで、うん、一つの媒体で 2,3 年ぐらいだと、
うんうんうんうん、
あるタイミングからはある程度、
まあ、ある程度ね一回ねやり始めたらね、はい、でもなんか颯太君って結構なんていうの、まあ、そうやっていきなりフリーでやるぐらいだし、あのなんていうのお店もやるぐらいだから、その時結構なんかもうなんかヤンキーみたいな感じで、
ヤンキ
ーなんでヤンキーになるのか分かんないけど、
いやあの時に山口さんって結構こう、ストリートスタイルなんで、
うん、
あのいや結構こうピキピキしてたんじゃないかなと思って、そういう時になんかブック見せるみたいのってでなんかダメみたいな断られるとなんかカチンみたいな来てっていうことはなかったんですか。あのじゃあすごいもうピリピリしてたと思うんですよその最初の頃って。そんなことはないんだ割合で、僕が会った時はすごい丁寧な、
うん、
あの感じなんですよ。もちろん見た目は結構金髪であのピリついてるんですけど、話すと
丁寧ピリついてるっていうのがよく分かんない
いや雰囲気がね結構
ん人を寄せつけないような感じなの。
そんなことないですよね、
うん、いや、
はい、
そのでもすごいパッションに溢れてるなっていうのは当時すごく今もですけど、うん、
でも結構そういうのは丁寧な感じでやってたんですかね。
そうですね、まあ、でも なんて言うんでしょうね、僕の価値観をなんか押し付けたいみたいな感覚っていうよりかは、まあ、どういうところを求められてるのかを知りたいというのが強かった。
なるほど最初はね、
はい、
で仕事もやるようになり、その後だからものづくりファッションディレクターみたいな立場でものづくりにも結構積極的に関わっていくようになった
。トーコレのビジュアルとかもやられてましたっけ。
あ、そうですね。
そうですよね。
いつだったっけ。先シーズン、先々シーズン。
最近なんだ。
あ、最近。
AI、
う
ん、はい、うん。AI ちょっと活用させていただいて。
ファッションディレクターみたいな形の活動の最初がじゃあそのコスプレ展みたいな感じだったんですか。
ネオコスね。
あ、ネオコス展。
そのファッションとコスプレの、まあ、境界線を探るみたいな、
はいはい、
テーマで。まあ、当時だからインターネットカルチャーから影響を受けたそれこそハトラとかそういったブランドが出てきてたので面白いなと思って、でその時に僕らが普段装うファッションとそのコスプレの違いみたいなところ
を
どう定義しようかっていうところも考えてたので、うまく融合しながらやりました。
でその後結構あれいいですか、あともう少し
聞いて。はい、もちろん
ですよ。その後あれですよね、結構こう自分のブランドますよね、
あブランドっていうか、まあ、プロジェクトですね、はい、いろんなプロジェクトをいろんな方々とご一緒して、
はい、
なのでスタイリストって結局その川上川下で言うと川下の本当にギリギリのところだと思うんです、はいはい、世の中に解き放たれるギリギリのところ、
うんうんうん、
だけどファッションディレクターっていうのはもう少しこう川上に遡ってる感覚があって、で僕なんか自分がやってることを川下の最後の最後リリースするところだけタッチするっていうことがちょっと気持ち悪くなっちゃって、
うんうん、
なのでもっと責任持ちたいなと思って遡っていったっていう感覚です。
どこら辺まで遡ったんですか。
もうね、今は本当に繊維のところとかも
やってます。あ、そっちまで遡った、
はい、まあ、中国の 木端工場見に行ったりとか、
それを今年協力して物作ったりとか、
はい、
結構なんだっけ、
生地作ってるってことですか。
生地も今作ってます。それこそ今着ているのがあの GX ファブっていう、うん、ずっとあの G-SHOCK の仕事はご一緒してるんですけど、彼らのその理念をこううまくファッションにっていうことをいろいろ相談していく中で、
うんうん、
まあ、なんか繊維から少し開発をして、でリリース今年の8月かな、リリースして、はい、
あれ、あのプロジェクトやってるご自身 の, あのプロジェクトの名前何でしたっけ。
コリショー、コリショープロジェクト。
コリショーは結構だからその日本の生地とか伝統みたいのをベースにやってて、その時は結構生地もなんか、まあ、作ってるというか結構いろんなところリサーチして、結構そこから作ってやってるみたいな感じしますよ。
そうですね、当時は合成メーカーが多かったですけど、うんうんうん、その後もう少しあの絹とかそういったところを携わるようになって、うんうんうん、で開発の仕方をなんとなく理解して、
うんうんうんうん、
で今もう少しも規模感が大きいものでしたり、
うん
うん、逆に手旗でしたりとか、
うんうんうん、そういうこともやるようになって、結構ちょっとずつ、はい、ちょっとずつ結構仕事のフィールドを広げてってるというか感じですかね。
ああ、そうですね、自分の考え方がやっぱりファッションを通して世界をこうどうやって見ていくかっていう感覚なので、
はいはい、
当然見方をこう広げていったりは楽しいなと思ってやってます。
うんうんうん、なんかいや、あのこういう話するの初めてなんですけど、
はい、
いや旗から見てると結構こう仕事の幅が広い、
うん、
広いなと思ってたんですよ。だけど実は別にいきなりどんどん広げていくっていうよりも、その都度その都度やりながらこう新しい出会いとかに対して、あ、じゃあこういうことできるかなみたいな感じで人を介してちょっとずつちょっとずつ仕事が広がっていくっていう感じなんですかね、山口さんと。
うん、そうですね基本的には。
あ、それでね、うん、今日予約の本題ではないですけど、あのそんな感じでファッションディレクターとして活動されてるそんな山口さんなんですけど、その先ほど冒頭にね言ったファッションフォームズなんですけど、
はい、
ファッションフォームズってどんなイベントなのか、あのまずは概要、
あ、16日にやるっていう
ですね。16日にやる概要、うん、場所とか日時とかからでいいんですけど、教えていただいていいですか。
はい、ファッションホームズっていうイベントはあの、まあ、つくば、
場所がつくばなん
ですね、はい、茨城県のつくば市を舞台に、そのつくば近隣にお住まいの障害がある方々、この障害があるっていうのはかなり多様な定義をしているので、こういった障害っていうすごく狭い話ではなくて、一般的に言われる障害というものがある方々を対象に、その方々とあとは自分が普段いろいろつながっているデザイナーでしたりクリエイターでしたり、あとは企業さんでしたり、そういったところをまあマッチングしながら僕らが並走して、その当事者のための一着を作るっていうことをテーマに活動しています。で最終的にはそれをずっとまあ、作っていく過程をドキュメンタリー映像として映像に残して、で上映をするっていうことを一つの目的にしています。
その上映会が、16日、
そうです、11月16日土曜日、
はい、あ、じゃあもう服もできてるってことなんだ。
できてます。
うん、
はい、
もう
そうだね、同時に見せるんです。その上映会があって、その同じ会場に服が置いてあるとか。
あ、そうですね、上映会をしてその後にあの当事者の方々はあの今のところ集まれる予定になっているのでお越しいただいて、うん、はい、
それを見ると
見ると着てるところを、
はい、そうですね、はい、
ファッションフォームズの案内、まあ、筑波駅から、場所なんだっけ、筑波駅、
カピオホールっていう、
カピオホール、筑波駅から徒歩10分ぐらいの場所ですかね、
はい、そうですね、10分以内ぐらいで着くと思います。
はい、ここでちょうど障害筑波のなんか障害者なんだっけ、機器のなんかイベントやってるんですよね。
元々はあの高和義士研究所さんっていう、
はいはい、
あの義士装具を作られている会社さんがつくばにありまして、でその会社さんが福祉機器店っていう、
あ、そうだ、
例えば車椅子とか、
うんうん、
義足とか、
うんうん、
そういったものをこう、まあ、いろんな方々に見ていただくっていう一つの展示会みたいなことを行っていて、一応その一環の中でこういったイベントをやらせていただいてます。
はい、だからぜひね、関心がある方は16日、ソータさんのファッションウォーズのイベントは13時からでしたっけ。
去年も実は同じイベントやらせていただいて、
今回2回目、はい、
はい、で今回2回目になるんですけど、去年の映像を11時半から、
11時半か、
はい、大体1時間半ぐらい 流させていただいて、でちょっと休憩挟んで1時から今年の映像を1時間半ぐらい流させていただきます。
この後トークイベントもあると。
あ、まあそうですね、そうです、ちょっと一風変わったというか、はい、やり方なんですけど、
はい、はい、っていう感じ。なんかね、本当はねファッションショーやるのが王道なんですけど、うん、そのまあ先ほどちょっとおっしゃってましたけど、その一応来る予定ですっていうのは、うんうん、結構障害のある方なんで、結構当日まで体調が正直読めないんですよね。
あ、まあ、健康とかもいろいろあるしね。
そうそう、だからその時に、うん、来れない可能性っていうのはすごくあるんですよ、
うんうん、
だからファッションショーをやろうとすると、となんていうの、当日キャンセルっていうのも自分ある中で、うんうん、なかなかできないし、当日来れないかもしれないっていうのもあって、多分映像で公開っていう形にしてるんですかね。
あ、それも一つの理由としてはあるんですけど、その理由よりも結構こういったこの障害がある方々とっていう企画は、トゥルーカラーズファッションっていう、うん、
イベントが、
はい、
金森の、
金森さん、そうですね、金森さんで
したり、はい、僕の妻の、
はい
はい、で落合陽一さんと一緒に僕がファッション界隈を見させていただいて、一度イベントさせていただいたんですけど、まあ、その時のコンセプトも限りなくこのファッションホームズに近かったんですが、うんうんうんうん、ですが一方でやっぱりそのショーとして成立させるっていうことを考えると、うんうん、ある程度こう映えないといけなかったり、
うん
うん、ちょっと違うバイアスに持っていかなきゃいけなかったり、うんうんうんうん、でそこに参加するデザイナーもそれを分かった上で表現をしていくので、
うんうんうん、
やっぱり当事者と向き合って何かっていうことにプラスアルファでいろんな要素が入ってくる、なんかそこに対して、まあ、実際にイベントやってみて分かったことなので、やらなかったら分からなかったんですけど、やってみてちょっと違和感があったというか、でその時にその当事者の方々とお話する中で、その一人今回の発起人でもある五十嵐純子さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が筑波在住で、こういったことを自分の周りの方々と一緒にやりたいということをおっしゃっていただいて、でそこから多分半年ぐらい何回か筑波に通わせていただいて、でいろんな方とお会いして、まあこういうやり方ならできるかと思ってスタートしたのがこのイベントになるので、だから最後ショーとして映えるっていうよりも、その方々と対話して、その方々の生活環境ないし、まあ介助者ないしご家族の方々とも対話して、どういった形がベストなのかっていうのを探っていくっていう、このプロセスの方がもしかしたら価値があるんじゃないかなってことを思いまして、
プロセスを披露したい。
そうですね、はい。
山口さんはそもそもこのファッションフォームズに今回 2年目っていうことですけど、もともと携わろうって思ったのはどういう、なんでしょう、モチベーションというか、どういうところに心、あ、いいなと思ったというか。
もともと高校生の頃に、
うん、
障害がある方々の施設にちょっとボランティア行ってたりとかっていうのをしてた経験もあって、うんうん、まあ、少し自分の中でなんか福祉っていうとちょっと仰々しくて自分的には違和感があるんですけど、まあ、自分の近所にいる少し自分が普段接しない方々と接することにちょっと興味があって、
うんうん、
でそこでいろいろ交流をしていったっていうのがまず以前にあったっていうのが大きく一つと、うん、次にやっぱり五十嵐純子さんたちとの出会いがすごい大きいというか、なんか単純に知らないことをたくさん僕らが知れて、楽しい単純に面白くて、はい、でいろいろ対話を重ねていくうちに自分的にも見えてくるものがたくさんあって、でつまりファッションってどういうふうに成り立っているのかっていうと、一つはやっぱりその社会的な評価、もう一つはその機能性みたいなところ、うん、自分が着やすいかどうかと社会的にどうそれが、まあ、見られるか、うん、はい、この2つの相関性だと思ってるんですけど、障害も同じだなっていうことを思いまして、でそうなった時にそのじゃあ自分にとってのその機能っていうのはある種その方々の環境にこう由来してしまうので、環境は固定した方がやりやすいなと思ったんですよ、
うん、
つくばっていう街で固定するからこそ、例えばこの駅に行くためにどういう道をどういうふうに行くのか、
なるほど、ね、
はい、そのアクセシビリティ的な観点でもそうですし、みんな共通ワードがあるじゃないですか、
なるほど、なるほど、
でその上でその方々の障害は多様なので、自分だったらこう行く、うん、私だったらこう行くっていうものをいろいろ例えば集めていくことが一つのその地になっていくというか、でそれをちょっとファッション的に自分は捉えていて、なのでそこのバランスを取っていくのが非常にまあ、意義があるし面白いなっていうこの2つの地点でモチベーションがあるっていう感じです。
いや、なんかそのさっき2019年のトゥルーカラーズファッションで、こう要はその落合さんのが基本はディレクターのプロジェクトですよねっていうのがあって、で、まあ、そのファッション部分に、まあ、山口さんがアサインというかセットされて、で普通はそのもうプロジェクト終わったら終わりだじゃないですか、これまあ一つのイベントなんで、
うん、
だけど山口さんはそこでその出会った五十嵐さんとなんかずっと交流 してたんですよね。
まあね、今の話
は、はい、で通り僕もその五十嵐さんとなんかある時会った時に、
はい、
いやなんかその山口聡太さんとなんかあの後もやり取りさせてやり取りしてて、そのなんか服が出来上がったとかなんかの折にわざわざ直接届きに来てくれるんですよみたいな話してて、みたいな。そのイベント終わったらそれでまあありがとうございましたで終わりなのに、
ね、
その後もなんか定期的に連絡取ってるみたいな、
そういうところからも感じるパッション。
そう、そこから多分そういうことがあって、じゃあ五十嵐さんと山口さんでじゃあプロジェクト始めようみたいになってるんですよね。普通そんなことをしないと思うんですよ。その後もこう定期的に別に仕事、まあ、
する人はすると思うけど、
仕事ありきじゃなくて、
まあ、そう
なんてい
う、うん、交流、まあ、人柄っていうのもあるし、
いやすごいなと思ったんですよ。
あとなんか話、今のさっきの聡太さんの話を聞いてて思ったのは、なんかすごいファッションが本当に好きだし信頼してるというか、なんか僕の好きなファッションというフィールドを通して、なんかこのある事象に対してこういう、なんだろう、こういうことがあるかな、こういうこともできるかなとか、そういう見方なのかなと思ったり。
違います。そうですね、まさに、うん、まあ、逆に僕がここで何て言うんでしょう、こう行政側に立ってうんぬんかんぬんとかっていうことになっていくのであれば、それは全然やりたくないことになっちゃうんですけど、うん、やっぱファッションというものがあるから僕はいろんな方々とこう接することができるというふうに捉えているんで、そういう意味で言うとすごくいいタッチポイントがありそうだなという感覚です、うん、はい。
でプロジェクトありきじゃなくてやってるうちに五十嵐さんとこのファッションフォームズが出来上がっていったという感じなんですよね、多分ね。
そうですね、はい、対話していくうちに、そのなので講和技師研究所さんをご紹介いただいて、講和、
うんうん、
さんの社長さんがめちゃめちゃめちゃめちゃ外見はあのイケイケなんですけど、
イケイケ
めちゃめちゃイケイケなんですけどめちゃめちゃ優しい方で、
うん、あ、そうなんだ。
でいろいろ話していくうちにすごく意義があるよねっていうことをおっしゃっていただいて、で、まあ、最低限の本当に制作費ですけど、あの協賛いただいて、
うん、
なのでまあなんとかやれるっていう感じですけど、うん、はい。
この仕事をやっていくうちに気づいたことって何かありますか？その障害持ってる方の服を作っていて、
もう気づきの連続というか、
うん、たくさんあるでしょうね。
そうですね、うん、まあ、正直障害そのものの歴史もあんまり僕知らなかったんですよ。
歴史、
はい、なんですけど、まあ、遡っていくとやっぱり、あ、こういうふうに障害って定義されていくんだっていうのが見えてきて、
社会の中で。
そうですね、
うん、
単純にそのタイミングで社会がどのようにまあ評価基準を設計しているのかによって障害というものの捉え方がどんどん変わってきているなということを思ったときに、じゃあ本質的に今の時代における障害って何なんだろうみたいなことを考えるようになって、でそうなるとまあ自分の中のバイアスは全くなくなっていくというか、本当に自分たちと障害がある方々の垣根がもう今ほとんど ないというか、もうシームレスになって、
うん、
この感覚になっている自分がなんか心地いいなということも思ったので、まあ、それをちょっと共有したいなという感覚でもあります。
あ、イベントがね、うん、ファッションフォームズがということですね、うん、
はい。
なんかそのバイアスが取り払われていく過程で、なんかこう、こういうバイアス、どんなバイアスがこうあったなとかってなんかします？
例えば一つやっぱり、まあ、障害、まあ、いろんな障害の方々と接しているんですけど、例えばじゃあ身動きが取れない方々にとっての、じゃあその方々は自分で何もできないじゃないですか。だけど介助者さんでしたり、まあ、ヘルパーさんでしたり、そういった制度をこう利用するっていうことが初めちょっと自分の中では、ちょっと違和感があったっていうか、
うんうん、
つまり行政が何らかのサービスをそこでやっているからこそその方が生きれているっていうこの構造そのものに対して、何か自助努力でもうちょっと何かできないんじゃないか、できることあるじゃないかなとかいろいろ思ってたことがあったんですけど、だけどその制度を活用するっていうことに対する自分の考え方が大きく変わっていった中で、もうこれはこれで当たり前のことなんだっていうふうに捉えてから、じゃあその方々がそこにいることにものすごく意味があるんだっていうふうに自分の中ではどんどんどんどん変わっていって、じゃあその方々の装いっていうものに対してより深くコミットすることが、その方を表すことイコールその方の存在をしっかり伝えていくことになる、これが何か社会的にもインパクトがあることなんだっていう感覚になっていったっていう感じですかね。
うん、例えば一つだとね。
そうですね、
去年のなんか映像だと、去年奥
ここね、そうですね、5人
のデザイナーと、
まあ、
5人の障害の方っていうのがこうそれぞれ で障害って結構いろんな、あの障害者っては一言で言うんだけど、うん、障害者っていろんな人がいるんで、まあ、それぞれに対応してデザイナーが対応を重ねながら服作っていくんですけど、うんうん、山口さんも作ってるんですよね前回はね。
そうですね、前回
コリショーで、
はい、そうですね、自分もプレイヤーとしても参加しますし、はい、
プレイヤーとして参加して、
はい、いろんな方々との橋渡しというか、まあ、並走、うん、
並走して、
うん、僕ら6ヶ月間ぐらいこのプロジェクトを重ねないとできないんですけど、はい、6ヶ月の間で多分月に2回3回は行くんで、
つくばへ、
つくばへ、
はい、うん、TX ですぐ行けるとはいえ、
そうですね、まあ、車で、うん、しかもつくばの中でも遠いんですよ。
あ、そうなんだ。
当事者の方も、うん、1時間ぐらい
それぞれご自宅に行くんですか。
そうです、もうご自宅があって、
うん、そうそう、自宅行かないといけないんですからね。
そうですね、抵抗ある方もいらっしゃるんで、その時は初めちょっと別の施設をこちら側で借りてお話しして、ちょっとずつ仲良くなってお伺いするとか、いろいろやり方があるんですけど。
なるほど。
どんなリクエストが出るんですか、こう普通の人とはちょっと違う、障害の程度にもよるでしょうけど、こうしてほしい、ああしてほしいというような服作りにおいて。
それもすごい多様なのが、
うん、ちょっと山口さんが担当したところ。
そうですね、もうちょっとこう機能寄りの要望が多いかなと思ってたんですよ、うんうん、
車椅子
ちょ
っと運転しやすいとかね、
うん、そうです、そうです、使いづらいからとか、うん、でもそういった要望よりももっとその意匠性というか、う
ん、情緒的なことが、
そうそう、情緒的とか装飾性とか、そういった要望が多いのがなんか嬉しかったです、
うん、
ここちょっと使いづらいけどそんなどうでもいいよ、
うん、
それよりももっとこうしてほしいみたいなご要望とかが、これ逆に対話しないと絶対分かんない
ん
です
ね。なんか機能性の方考えちゃいますよね、
はい、僕らがこう寄り添うっていう行為そのものも、機能に対してこう寄り添っていくっていうことと、その方の心に寄り添っていくっていうことって全然やっぱ違うなと思って。
アプローチがね、
はい、心に寄り添いながら一緒に考えるってことをやりたいなと思ってました。
でも確かに今なんでしょう、店頭にお洋服見に行ったらいろんなテイスト、いろんな色合い、いろんな柄、何系みたいないろいろあるじゃないですか。だからそういうね、みんながそういうふうにいろんな選択肢の中から選びたいもんね、
と思って。そうですね、そう、でもまさにおっしゃるように、うん、選択肢を増やしたいなっていうのは、あの根っこの中の一つにはあります。
はい、でもさ、そんなさ、月 2,3 回、まあ、だから 2,3 回行って1日がかりですよね。
そうですね、
もうね、でそれ月 2,3 回で6ヶ月でしょ。結構な時間使ってるっていう感じですよね。
結構使ってます。なんでも全部土日にしてもらって、僕らも通常の仕事に支障がないところにしてもらって、で夜は絶対その五十嵐淳子さんの家に行って、でみんなでご飯食べて、
ご飯食べて
帰るっていうの
を。五十嵐家とすごい仲良くなってる。
え、参加してるブランドは他はどういったとこ、去年とか今年とかどういったとこなんですか。
去年は、まあ、小高、
うん、マリちゃん、
そうですね、うん、はい、小高っていう
ブランド、キューマラミュートですね、
そうですね、はい、キューマラミュート、
はい、
あとは、まあ、ポトっていうブランドでしたり、
はい
はい、であとはちょっと今自分があのディレクションでお手伝いしているハイドサインっていうワークユニフォームの、まあ、それは企業としてちょっと取り組んでいただいたんですけど、
ミ、うん、
カさんでしたり、あとは僕がやっているコリショープロジェクトっていうブランドでしたりみたいな、はい、で今年は、日高と、
はい、
あとエタブルオブミ
ライダーズ、
はい、ブランドでしたり、あとはあのスタイリストの山本マナーさんと、あのポトの山本さんが一緒にポトスノーっていうブランドをやられてるんですけど、
そ
の
ポト夫婦ですもんね、山本
夫婦ではない。
あ、夫婦じゃない。
とんでもないこと言ってるな。
あ、山本さんって同じ山本のだけなんだ。
ご情報を流さないでください、
は
い、
ごめんなさい、間違えちゃ
った
、はい、あ、違う、別人だった、はい、はい、山本さん、
今年もハイドサインと、あと僕も参加してるので、あ、はい、
僕、
じゃあデザイナーさんたちは皆さんやり取りをする中でいろいろ気づきが山口さん同様にあり。
そうですね、もちろん、うん、皆さんも楽しみながらやってくださってるというか、うん、はい、感じです、う
ん、なんかそれが辺ね、なんか全部映像にプロセスも入ってるんで、うん、見てるとまあ面白いですよ。なんかあのポットの山本さんとかがこういろいろこうやるんですけど、山本さんなんて岡山からわざわざ1回来てましたもんね、前回ね。
そうですね、
そうで来てこうやって、でなんかこう酸素吸入器のこう管があるんですけど、
うん、
あ、なるほどって俺も思ったんですけど、ここを可愛くしたいっていう、
これでそれはなかなか思い浮かばないよね。
そう、思い浮かばないよね、うん、あれね。
でも確かに自分に付属しているものだったら、
そうそう、だ絶対つけるん で、うん、でここ、だから自分の中でこう洋服だけっていうよりも、ここも一つ の、 なんかそのファッションっていうと、ここも入ってくるんだな、
カバン持ってるのと一緒だ。
そうそう、でここを可愛くなんかしたいみたいな話とか、うん、ああなるほどなって思って、そういうところはね確かに発見というか、
そうですね、
うん、面白いんですよね。
なんか作り手もやっぱり多様じゃないですか、うん、でファッションってやっぱりすごい多様なので、うん、そういう意味で言うと、その今挙げさせていただいた、今回参加いただいた方々もやっぱ全然違うんですよね、作り方そのもの
アプローチもね、
はい、考え方も絵を初めに作られる方もいるし、いきなり縫う人もいるし、それはそれで僕ちょっと記録したいなと思ってて、まあ、それは今まで自分がファッションディレクターとして大きな企業さんから本当に一人でやられているデザイナーさんまでいろんな方々とやってる中で、もうそれぞれ全然違うやり方があるっていうのはすごい面白いなと思ったので、うん、
なるほどなるほど。
でもそれってあまり見えてこないじゃないですか、出来上がった服だけが見えてくる、うんうん、なんかそこの服が見えてきて、で最後そこにプライスがつくっていう、そのファッションのこの大きな産業としての流れの構造そのものもかなり今ブラックボックスなので、なんかそういったところも少し見せれると面白いかなとは思ってました。
じゃあそこら辺は結構2はそういうところも結構意識した作りにはなってるっていう感じなんですかね。
そうですね、僕が見て面白いなと思うところは残しながら、
はい、じゃあ映像もずっと撮ってるから
映像のディレクションにもかなり入ってるってことですよね。それ
はもう普通にあれなので、はい、僕と、もともと僕のアシスタントやってくれてた子が今ちょっと映像作家というか、うん、ビデオグラファーで活動してて、その子をちょっと巻き込んで、あとアシスタントの湯浅と一緒に、
ああ3人でやって
る、基本3人で、はい、回って、まあ、重工さんとも連携しながら、
ずっとカメラ回してるんですか。
そうですね、当社のお住まいに着いたタイミングでずっと回してたり、あとは基本も遠隔になっていくのでズームで画面収録して、ね、はい、やったりとかっていうやり方
で、映像の数も膨大で量も
膨大で膨大ですね、
膨大、
編集も大変、
何時間になるんだっていうのは、
そうですね、
何十時間、
もう何十時間の、はい、
まあでこれがつくばであると。で映像なんで、多分今後、まあ、前回はあのあと渋谷でもなんかイベントやってましたよね。
あ、そうですね、その後声掛けいただいて少し上映会したりとか、
上映会したりとか、
なんかホームページに一部上げられたりとかもされたりはしてます。
あ、いえ、ちょっとそれいろいろ悩んだんですけど、結論、あの今年、あの去年のも映像は DVD 化するんですけど、つまりある程度そのクローズドにしながら、しっかりちょっと集中して見ていただけるタイミングで見ていただくっていう方が、僕ら的にも気持ち的にもいいかなというふうに思いまして、でもあのちょうど先月まで、あのジャパンハウス の、 あの1号店のサンパウロ、
はい、
ジャパンハウスというその外務省がやってる日本の文化
を、ちょっと久しぶりに聞きました、
キュレーションしているっていう、そこのファッションの展覧会に携わらせていただいてて、でそのサイドアクティビティでこのプロジェクト提案したら、なんかすごい現地が、
やりましょう、
盛り上がって、うん、で SNS で発信したらなんか37万再生ぐらい、
あ、そうなんです、
結構バズって、
海外で、
はい、
サンパウロで、
サンパウロでなのでそういった筑波を拠点にしながら、まあ、ちょっとグローバルにいろいろ見ていただける機会が増えるのはありがたいなと思ってます。
ごめんなさい、すごい脇にそれるんですけど、ジャパンハウスの展示のディレクションって何されてるんですか。
普通にファッションの展覧会がもう先月終わっちゃったんですけど、半年ぐらいあって、日本のファッションの50年史を、まあ、サンパウロでこう展示するっていうような。
へえ。
ただジャパンハウスの構造そのものが現地のキュレーターと連携しながらやるんで、なので僕はそこに対して何て言うんでしょうね、まあ、アドバイザーみたいな感覚で入りながら一緒に行って、設営も現地行って設営して、まあ、プレスの対応してとか。
え、こっちから送るんですよね、そういう。
それはそうです、はい、輸送チームと連携して、
デザイナーの服もあれば日本の風俗を写す、ああいう渋谷のギャルみたいな服とかも送るみたいなこと。
あ、でもまさにその風俗に関しては、写真にして、それアクロスの高野さんたちと連携しながら、あとストリート編集室の大木さんとかと連携しながら、写真を向こうに展示して、服は普通に送りました。
あ、そういうデザイナーの服を。
そうですね、ただ展示期間がめちゃくちゃ長いのと、僕にお声掛けいただいたのがめちゃめちゃ態度だったので、ちょっともうすでにそういった服がこう所蔵されているところと連携して、やったんですけど、はい、
あ、こうやってジャパニーズカルチャーは草の根的に知っていただいてるわけですね。
そうですね、
ジャパニーズファッションカルチャーは
はい、でもサンパロめちゃめちゃ盛り上がりましたよ。
ほー、
はい、相当人入りましたし。
あ、そうなんだ。
はい、
え、どんな服、ちなみに送った服ってどういうブランドのとかどういう服が多かったんですか。
まず僕はその着物以降の話をトピックにしたかったので、はい、なので初めは、1940年代に、もともとその文化総学院がその時に、なんでしょう、着物を解体して何かを作って、でそれを関西方面でなんかファッションショーみたいなことして少しそのファッションのこう灯火みたいなものを、まあ、少し圧力かけようっていうされてたタイミングがあって、でそういったものからスタートして、それは普通に着物を一着ばらして、で普通にワンピースにしてるんですけど、めちゃめちゃ綺麗でそこからスタートして。
なるほど、あ、結構いろんなやつを。じゃあ
そうですね、であんまり日本でも知られてないデザイナーさんですとか。
へえ、すいません、
ちょいマニアックなんです。三宅さんよりももうちょっと前の方なんですけど、その方々がかなり向こうのオートクチュールの世界で、まあドメスティックに、あ、インディペンデントにやられてたので、
要塞っていう感じの方たちってこと
ですか。そう、でもすごいデザイン綺麗で、はい、まあ、そういった方紹介しながらどんどん、だから関西さんとか三宅さんとか、そういう風にどんどん現代に遡っていくような。
なるほどね。
っていうイベントがね、半年間あったんですね。知らなかったね。
ね、
現地ではすごい人が入って、
はい、あ、日本だと多分リリース打ってないと。
なるほど。知らなくて当然。
え、そういう各地のジャパンハウスでそういうの携われてられてるんですか。
まあ、タイミングタイミングで、はい、まあ、ファッションの企画があるときは少し何かっていう流れになりそうかなと思ってますけど、はい、
なるほどでございます。
外務省から声がかかったってことは、外務省から声がかかってるってこと
は、これは、うん、まあ、外務省からその時受託してた電通から。
あ、そういうことなんだ。結構山口さんっていろんなところから話が来るんですね、はい、電通からも来るし、ファッション業界の
各、ね、
繊維企業からも来るし、
はい、
っていう感じなんですね。今は
結構ずっと僕がそもそもフラットに見てるっていうのはあるかもしれないですけど、みんな同じというか、なのでその時の、まあ、自分がやりたいことにフィットするものと先方のリクエストかなるものだけ形にしていくっていう感じです。
ごめんなさい、私が話がずれちゃった、
はい、
ジャパンハウスになっちゃった、
ね、
はい、
ね、というわけでファッションフォームズね、ぜひ
16日映像上映は13時から
11時半。
あ、ごめんなさい、
1が11時半、
うん、そうですね、去年の2023が11時半から12時45分で、今年のが1時から2時半まで行われます、
うんうんうん、はい、ね、ちなみに最後聞きたいんだけど、いや忙しそうだなと思って、
私もこれ聞いてめっちゃ忙しいんだろうなって思って。
どんな感じなんですか1日とか1週間のこうスケジュールって。
スケジュール
ルーティーンみたいな、朝は6時半に起きるみたいな、
まあでも朝は早いと思いますね、はい、
朝早く起きて、
朝早く起きて、
で事務所行くの。
今はちょっとそうですね、家でちょっと朝英語の勉強してる。
英語の勉強して
るちゃんとされてる
英語の勉強してんだ、
はい、
やっぱ売れっ子の方ってみんなちゃんとされてらっしゃいますよね。
いや、そうなんだ、
英会話の練習をし、
まあ、家で、はい、
え、何時にやってるんですか。
それは6時
うわ
7時くらい
ちゃんとされてる。
それでその後
ちょっとい
やもういいですいや、じゃあ僕が聞きたいのはどんな感じなんですか、ファッションディレクターのその1日というか、あの、
あ、まあ、でも
仕事の仕方って、
海外と連携するときはもう今時間ぐちゃぐちゃなんで、
あ、海外の時差とかに合わせなきゃいけないから。
そうですね、まあ、ケースバイケースですけど、
はい、
まあ、自分的にはやっぱりなるべく寄り添えるなら寄り添いたいっていう感じなので。
あ、自分の都合じゃなくて向こうの都合になるべく合わせるってこと。
そうですね、はい、
え、それだってサンパウロとさミーティングするんだったらさ24時間18なんだ12時間ずれちゃいますよね
そうですね
大変、
まあ、朝一からなった
のか、はい、まあ、いや五十嵐さんに寄り添うのは分かるんですけど、それ別に電通さんとかに寄り添う必要はないんじゃないの。なんか、
ああ、まあ分かんない、ケースバイケース、
ケースバイケースなんだ。
でも結局、まあ、やっぱこの障害がある方々と携わって一番強く思ったものの一つに、そのフォーマルなものとアンフォーマルなものの間がめちゃめちゃ広いなって思ったんですよ。その行政や市やそういったところのサービスとそれぞれの自助努力で解決しなきゃいけないこと、で障害の話でいくとその間に NPO がいるんですけど、でも NPO ができることって本当に狭くて、まあ、隙間だらけなんですよね。でそれでファッション業界に置き換えた時にもそれって言えるんじゃないかなと思って、例えば工場さんとデザイナーさんの連携も まあ、本当にケースバイケースなんですけど、うん、昔は本当にかなりラフにやられていて、うんうん、でそこで何らかの圧力があったりとかいろんなことがあって、うんうん、いいプロダクトがいい形で供給されなかったりとかもあったりするんですけど、その辺の隙間を僕がある種すごく曖昧な職種、ファッションディレクターって何やってるか分かんないから、うん、曖昧な職種を名乗ることによってあそこにも入ってくれるんだっていうことを思っていただけるのは強みかなと思ってます。
仕事の仕方としてね、
はい、
じゃあとにかく山口さんが入ることでそこのなんかちょっとしたこう行き違いとかなんかパワーバランスみたいなのも調整弁みたいな感じでやるみたいな、いろんなファッションディレクターだからっていっていろんなこうディレクションするだけじゃなくて、かんなんていうの調整弁みたいなこともやったりもするしっていう感
じ、ね、めちゃめちゃやります、
ね、私今までファッションディレクターという説明で今一番しっくりきました。
本当です
か。いやこの業界ファッションディレクターみたいな人いっぱい名乗る人いっぱいいるじゃないですか、
はい、
なんか正直もう慣れちゃったから、うん、ファッションディレクターって言われたからファッションディレクターって書くと思ってそうしてますけど、何実際何してんだろうなと思ってたけど、まあ、すごいなんか今の説明は相手も納得するし、あこの人とお仕事したいってそれはみんな思いますね。
なるほどね、
はい、
はい、という感じでなんか忙しそうだなっていう
何が聞いた
そんな、はい、なんか最後林さん聞きたことあります？
どういう雑な話か視界が雑だから、はい、
あ特にない、ね、じゃあ最後もう一回言おうか、
はい、
11月16日、
はい、
11時半からつくば、
はい、サピアホール、
カピオホール、
カピオホール、
カピオホールでイベントあるんでぜひ皆さんファッションホームズの、映像作品というんですかね、
はい、
見に来ていただいたら2本分見れるんで、前回のも見れるし今回のも見れると。で山口さんもいます、デザイナーもみんな来る、
一応今のところ
デザイナーも来るし当事者の方々も一応いらっしゃいますということです。はい、じゃあ本日山口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。